ランナーウェイ、愛する君のために、
はい、
俺が行くまで雪を頼む、力になってやってくれないか、うん、と逃亡中のアタルが信頼していた幼馴染の年を、はい、実は警視庁捜査一課の警視で、うん、アタルの恋人雪の周辺捜査担当だったとはね。でその一方、5年前のあの事件は雪の他に真犯人がいるのではと渡里哲也扮する元刑事の柳川が推理してました、
はい、
実際アタルがライフルで狙撃されそうになったり、うん、柳川が拳銃を突きつけられたり、うん、果たして首に火傷の傷がある男っていうのが真犯人なのか
ね。
まあどんどん物語の方は進展していってるんですが、はい、今回の京都での竜と盲目の恋人とのエピソード、うん、その前の大阪での空也とおかんとのエピソード、うん、なかなかの人情話でね、
はい、
でしかもこの二人がなぜさっさと離脱しないのかっていうのも結構納得のいく話に仕上げられていたわけで、うん、見応えあったんですけどね、はい、でもいかんせん気になる視聴率、うん、初回 12.5% から 10.9、9.3 と来て、なんと第4話は 7.6 まで落ち込んで。
あらら。
こういう男臭いっていうのは今ダメなんですかね。
花がないというんですかね。やっぱ女の人がおった方が、
ああ。
パッとしますもんね。
でそれになんだかんだ言っても、はい、あの4人が捕まってしまうとジエンドなんで、
そうなんですよ、
危機一髪のところで切り抜けるっていうのが、うん、これ分かりきってるんでね、
警察のを見ながらお前らどんくさいなって突っ込んでしまいますもんね。そこまで行ったら普通捕まえるやろと。
で今回なんか特にね、うん、ヤクザに囲まれた時に、うん、助けてくれたのがなんと警察だったっていうのが、うん、
ねえ、
まあできすぎた話、
はい、
でそこらの予定調和がありすぎるっていうのが、はい、それこそまあ最終回だけ見りゃええかってことになってしまってる、
うん、まあでも地元のね、うん、大阪とか京都とかやったじゃないですか、
うんうん、
そういうとこはちょっと見てみたいなとかっていうのはあるんじゃないですかね、
うん、まあそのあたりがねこの手のロードムービーの楽しみ方の一つなんですが、
はい、
そのためには、うん、それぞれのロケ地が本物であるっていうのが大前提でね。
そうですね、うん、
で例えばスタジオメインで撮ってるレンドラなんかの場合、はい、たまにロケが入っても、うん、青森の港町と言いながら、うん、静岡あたりで撮影っていうね、うん、そういうこともスケジュールの都合でよくあることで、
ありえますね、
うん、でもそんな半端なごまかしっていうのが、うん、この手のドラマの場合は全くの逆効果なんでね。
そうですね、う
ん、それにしても、はい、大阪といえばやっぱり道頓堀のグリコの看板とカニ道楽、
はい、
でまだまだ健在の食い倒れ太郎そして屋台の場所が大阪城公園でね、
はい、
中之島の中央公会堂とか、うん、案の定おなじみのロケ地ばっかりでしたが、
そうですね、
見覚えのあるところっていうのは嬉しいもんで、
そうですよ、うん、焼きそばかなんか焼いてて配ってた、うん、とこあったじゃないですか、うん、あの辺なんかほんまに僕生まれ育った地元ですから、
う
ん、あの川沿いもねよく使われるんですよ、うん、南の帝王のロケとかねああいうのでもしょっちゅう使われてるんで、で僕今生まれたとこからちょっと離れちゃってるんで、うん、ああいうのを見たら懐かしいなと思いながらね、うん、ちょっと見に行こうかなと思って帰ったりしますからねでもね、
ただその中で、はい、あのお好み焼きよっちゃんという店があった場所ね、
はい、
あの写真で隣にビジネスホテル栃木屋が写ってましたが、
はい、
ということはロケ地は東京浅草、うん、でそして、うん、アベノットされていたホストクラブエアーは、うん、実は新宿歌舞伎町2丁目にあるお店、
あらら、
まあこの辺りは仕方がないかと、
まあそこまではね、
ね、
うん、
でちなみに大阪ロケが有名なハリウッド映画といえば、
はい、
やっぱりブラックレイン
来ましたね
実際どんなもんで、
うん、でもね堺の工場がね、うん、一番多かったんですよ、
はははは
あそこで一番撮ってることが一番多かったんですけど、うん、あと僕行ったところで言うと京橋のそのパチンコ屋さん、はは三宮も僕行きました、うん、あと梅田のね動くほど、うんうん、こんなとこでどないすんねやろうと思ってたんですけど、うん、確か夜中集合かなんかやって、うん、全部締め切って、うん、すごいなぁと思いながらね、うん、こんなとこであの辺なんか昼間すごい人じゃないですか、うんうんうん、ロケなんかできるイメージっていうのはもう僕の中ではなかったんで、うんうん、あそうかこういう風にすんねやとか思いながらね、うん、おったんは覚えてるんですよ、うん、でハリウッド映画でね、うん、やっぱりすごいなと思ったのは、うんうん、 スタントマンって当然いるわけじゃないですか、日本にしてもアメリカにしても。で規模が違うからなんかたまたまなんか分からへんんですけど、あの松田優作さんのスタントも当然いたはって、で見てたらその後ろ姿は確かに格好とか雰囲気がよく似てるんですけど、前回ったら別人やと当然分かるんですけどね、そのマイケル・ダグラスのスタントマンっていうのがもう後ろから見ても一緒やん、当然のことなんですけど、前から見ても顔も一緒なんですよ。あのね、どっかに傷があるかないかで僕ら見分けてたような気がします。それぐらいもうそっくりなんです。ちょっと遠目で引いてたら絶対あれ偽物って分かれへんようなスタントの方がいらっしゃったんで、これはすごいなって思いましたけどね。
まあそういう人たちが普通の大阪の街をこう自由自在に動いてるっていうのが、ただね、まあこれは仕方ないことなんですが、いやいやそこを走ってそんなに簡単にあの場所には移動できないよとね、距離感を無視してるっていうのはやっぱりあることにはありましたが、
それはもう地元の人目つぶってって言うんですよ。ね、それはもうよそ行っても一緒やと思います。地元の人はそれ無理無理無理無理って言うことは思います、
ということで、ランナーウェイ愛する君のためにこれからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。